アルビのエンターテイナー加瀬浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて今回も2人ともマスクをつけたままお送りしてまいりますけども、はいはい、いや平井さ ん平井さん、
なんだい加瀬や。
もう僕はね、ずっと考えてたんだよ、
うん、
いやみんなはわからないと思いますけど、
うん、
ずっと考えてたよ、
うん、
やるぞやるぞって、
お
やるぞやるぞってずっと思ってましたよ。
お、うん、ついに
それ、そうそう、
うん、
でもずっとやるぞやるぞって思ってたけど、まあ、なかなかやんなかったんだけど、
うん、
ついにやりましたね、
うん、
始まります、
うん、
始まりますよ。
あれが
ついに始まるんす、
うん、
もうねこの先どうなっていくか分かりませんけどもね始めると言ったからには、
うん、
思ったからには、決めたからには、
うん、
まあ、始めないと思って
そうね
思いました、うん、今この段階で我は新メンバー募集を始めました。
わね、
新メンバー募集が始まりましたね。
はい、始まっちゃいましたか。うん、
あのまあ、ご存知でない方ももしかしたらいるかもしれないですけど、
うんうん、
いつのことだかはもう忘れましたけどあの新メンバーとか入れてみるとしたらどうすかみたいな話をしたんだよね、
うん、
で、まあ、これまでね2006年に立ち上がりましたプロジェクトワンサイズというユニット、
はいはい、
もう本当に大学の同志3人が集いまして、
うん、
みんなでね口を開けたままどうする
って、
なんか面白いことしたいけどどうするって
なんか喋ろうか
集まったところから始まったこのプロジェクトワンサイズというユニット、まあ、3人で始まり2人になり3人になり2人になり1人になり2人になりいろいろやってきましたけども、
はいはい、
あのメンバーの増減というか出入り、
うん、
あのね、出入りはありましたけど、
うん、
特別新メンバーについては本当に考えたことなかったわけですよ、
うんうんうん、
だけど2020年の春頃にもし新メンバーとしたらっていうのを不意に考えてみたら、
うん、
いう、そういう新メンバーになりたい人が いるっていうんだったらありなんじゃないのみたいなことを
そんなねノリでね、
なんかノリでなりましてね、
うん、
じゃあいえ来るか来ないかいるかいないか分かりませんけども、うん、とりあえず募集するだけしてみるとかつってノリでね言っちゃったんだよね、
うん、そうなんですよ、
うん、でも本当ね言ったからにはとりあえずね、あの来ないとしても募集をすると言ったからには募集までは しようと思ってたから
有言実行、
うん、そうそう、だからね、そのうちやる、この夏のうちにはやると思ってましたけど、
うん、
あ、やるなら今だって思いましてね。
今でしょ。
そう、
うん、
で、ドタバタって大急ぎで対応しまして
、
うん、今は新メンバー募集フォームがプロジェクトワンサイズのウェブサイトの方にあります。
はい、はい、これ本当に来たらどうする？カスヤ、これ本当に来たらどうする？2回言っちゃったけど、
あのね、
うん、
本当に、
うん、
新メンバーになりたいですという応募が来ましたら、
うん、
どうする？
聞き返されちゃった。
いや
でもまあ、そうよね。いや、本当にね、これ、いや、まあ、一応募集はかけてますけど。
そう、しかもね、その、うん、だって言い出したのは平井さんと僕ですから。
うん、まあ、いいんじゃない？
そういう人がいたらぜひね、なんて言い始めた、う
ん。ウェルカムですよって言っちゃったもんだから、ね。
言い始めちゃったわけだから、
うん、
来たら来たで、うん、ごめんなさいっていうことはできないでしょ。
うん、そりゃもう、ね。だから、うん、まあ、もし来たら来たで、本当に、まあ、ちょっと、いろいろ考えますか。
まあね、そうね、
うん、
うんとね、じゃあ僕がまあ真面目な大人として一応考えてみると、
うん、
うん、あそうね、そのあでもなんかやだね、そのなんかこのハードルを設けるような言い方になるとやだね。
だから
そうじゃないんだ
よな、募集を見て応募してきてくれる人がね、
うん、
あなんかこれはそういうノリの面白いギャグだって思って募集するのか、
ああ
応募してくるのか、いや僕は私は絶対ワンサイズに入りたいんです、立ってからの希望で入ろうと思ってたんです、このチャンスを待ってました、うしって応募してきてくれるのかにもよるよね。
確かに、うん、でもこのプロジェクトワンサイズね、
うん、
まあ主にカスヤイズムが通ってるわけですよ、このユニットには、うん、だから多分ね、その面白半分軽はずみで送ってくる人はいないと思う。
お
多分
ほうほう、
うん、あの割と僕らしい人見知りっぽさとかそういうことを、
うん、
まあ共感があったりして聞いてる人が多いと思うので、
うんうん、
なんかそのね、その弾みで応募してじゃあ実際に会いましょうって言われたら逆にどうしようって困っちゃうようなことは、
うん、
多分しないと思うんだよね。
うん、
おそらく、うん、真面目に考えて、
うん、
それこそそんな人見知りちゃんが意を決してえいって多分送るとしたら送ると思うんだよ。だからそうね、その応募が来たら、
うん、
まず受け止めようと思う。
そうね。
きっと、
うん、
勇気を振り絞って頑張って送ってくれたと思うので、
うん
うん、
まずはありがとうの気持ちで、
そうそう、
迎え。
だからそう、うん、ありがとうございますみたいなメールが自動返信されるように。
自動返信かい。まあでもまあそれはね、まあ何通来るかわからないから、それはね、
自動返信は大事よ、
うん、
あの遅れたかどうかやっぱ不安になっちゃうからみんな、
うんうんうん、
一応自動返信でパッと帰るようにはしておきましょう。
うん、
うん、それね、
うん、
でもまあ本当真面目な話、真面目に考えます、
うん、
応募があったら。
そうね、
うん、でうん、そうね、そのまずは応募してくれた方のその SNS なり、まあ、ブログとか持ってたらブログなり、
うん、
あとそのメールフォームに書いてくれた内容なりをしっかりと読もうと、
うんうん、
いうところからまあ僕は始めまして、う
ん、相手を知るところからね、
うん、そうそうそう、であとはそうね、そのあもしかしたら先に一回こうなんか質問とかをメールでさせてもらうかもしれないね、
うん、
なんか聞きたいことがこちらに浮かんだら、
うん、
で、結果ちょっとあ良さそうなんじゃないって思ったら、
うん、
なんかね深夜の都内の公園とかで会いましょうか。
危ない危ない危ない危ないよ危ないよ、来ちゃダメだよ。
26時ぐらいに人気のない公園で待ち合わせしましょうか。
終電なくなってるよ危ないよそんな、よく来たな。
そうそうそうそう、のこのこやってくるとはいい度胸じゃないか
そんな
謎の金属音がね、シャリンシャリンってなりながら近寄ってくる。シャリン
そんな
シャリン、君が応募してくれた何々さんかね、シャリン、
はい、
シャリン、
ここ
シャリン、
あれ ここに来てって
振り向くな、
はい、え
こちらを振り向かないでそのまま立っていな、シャリン、
そんな何か
シャリン
何か近づいてくるわそんなホラー映画か。そんな
最後にこれだけを聞いておこうっつってね。
お
うあ、ごめんなさい、今何も思い浮かんでなかった。
思い浮かんでなかったんかい。
何が食べたいっつって。
急に可愛い質問。
どこ行く？どこ行く？ちょっとこの時間だからね、空いてるお店ほぼないけどね、どこ牛丼とかにする？牛丼はないか、さすがにな。
庶民的。
そんな。なんだよ、お前は、って思われちゃうね。
そうね。
でもそうだね、うん。あとはやっぱ会ってみたり話してみたりして、
うん、
でまあその僕らがやってることとか僕らの雰囲気はまあまあご存知の通りでしょうから、
うん、こんな感じだからね。
あ、本当ね、良さそうだったらじゃあ、うん、とりあえずポッドキャスト見学に来るとかね、そういうこと、うん、そういうことからかな。
そうね。
そういうことを今今考えながら喋ってるぐらい、もともと何も考えてはいない。
うむ。
いやそんねもう分かりませんから、うん、そうな本当そうなった時にそうなったら考えますよ、
うん
うん、何せねほら僕先日会社員に今日からか昨日今日ぐらいから
お
会社員になってますからね。
イフ、やったぜカスヤ。おめでとう。
ありがとうございます、うん、なんか就職祝いをください。
あ、じゃあ後ほどね。
でもそうそう、だからもうこれまではね、
うん、
僕がほらそのなんていうのよく言うとヨステビットみたいな言い方生き方をしてたじゃん。
そうね、
ボケに迷いすぎて口が回らなかったけども、
うん、
本当ね、なんかいつも家にいるみたいな、
うん、
で平井さんが家に来れるときに合わせてポッドキャストを撮るみたいな、うん、まあ、そういうことをなんかふわりふわりやってたけど、
うん、
会社員になってね、時間がこれまでのような自由さはなくなるわけですから、
うん、
どうなるか分かりませんよ、
うん、
全てのことがね、
うん、
どうしよう。
そうね、どうしましょう。
遠くで救急車のサイレンも鳴ってしまう。どうしよう、
うん、
ピーポーですよ。
そうね。
どうしよう、ピーポーですよ。
うん。
うん。
うん。どうしましょう。
うん。
そうね。まあ、スケジュールの問題もね。
うん。
出つつ。
そうそうそう。
うん。
ほんとね、その、まあ、YouTube ライブでね、先だって、別に僕、恒例とか約束をしてたわけではなかったんですけど、
うん、
なんとなくここ最近はずっと金曜日の夜に、乾杯ライブっていう YouTube ライブをなんとなく定期的にほぼ定期的にやってたわけですよ。
うんうんうん、
で、その金曜日の19時に一緒に飲もうよみたいなのを何回かやってるうちに金曜日の19時だから集合しますみたいな人が何人かいてくれて、
うん、
まあまあまあ楽しい飲み会をねYouTube ライブで繰り広げてたんだけど、
うん、
その金曜日の19時に僕が家に帰ってない可能性の方が高いので、
うん、
そういうことも一応楽しみにしてくれてる方にはお知らせしようと思って、
うんうん、
先に YouTube 側では多少言ったんですけど、 YouTube の配信更新はちょっとねしばらく様子を見る形になりますね。
ちょっと落ち着いたらな感じかな。
うん、本当まあ、僕が落ち着いてたら誰も望んでないかもしれないけど、家に帰ってきた21時とか22時とかに、
うん、
ただいま帰りました、じゃあ YouTube ライブやりますとかって言って急に一人で飲み始める、平日の夜飲み始めるとか、
うん、
そういうこともあるかもしれない、
うんうんうん、
けどやっぱねなんだかんだ言ってこう YouTube ライブ配信をするにしても、動画を撮って編集して配信するにしても、
うん、
まあ、そこそこのこちらの準備とかいろいろあるからさ、時間とかあるから、そこの使い方がどうなるかはこれからじゃないとちょっと分かんないっていうことがあってね。
様子見ね。
ええ。だから、なんか、もうやめましたってわけじゃないんだけど、ちょっとね、いつどんな形で再開するかが何にも予想できないので、とりあえずお休みしますみたいな感じですね。
ほいほい。
活休。
活動休止。
YouTuber 活休ですね、
うん。
そうなりますね、
うん。
だけどね、まあ、平井さんにこんなことを言うのは、
うん、
まあちょっとあれかもしれないけど、
なんだいなんだい。
こんなね、状況が変わっていく稼いですから、 これからプロジェクトワンサイズユニットとしてのまあ主にポッドキャスト活動ですけど、それに関しては、うん、やっぱりね僕のこの会社になるし、うん、その時間の使い方とかがまだね様子を見ながらになってしまうっていうこともありますから、あの平井さんにはねこういう言い方したらちょっとあれかもしれないけど、僕の大切な場所としてずっと続けさせてほしい。
続くんかい。
いやこういう言い方をすると、はい、平井さんにねちょっと思い厚苦しいと思われちゃうかもしれないけど、
うんうん、
YouTube はお休みしますけど、
うん、
プロジェクトワンサイズポッドキャストに関しては、ね、それこそね僕は10年ほど前も会社員やりながら続けてたわけですよ、
うんうんうん、
でこれからも会社員をやりながら続けたいなと思ってますから、
うん
うん、うまいことね僕の会社員としての休日に合わせてもらってさ、平井さんね、スケジュールうまくね、スケジュールうまく合わせてもらってね、うん、やりましょう、
うん、
ということですよ、
うん、
いやでもね、本当どうなるか分かんないんだよね、
あそこはね、うん、
あとね、もうおじさんだからね、疲れちゃう、
そんな、
すぐ、
はあ、
すぐ疲れちゃう。
はあ、
でも8時9時ぐらいに家に帰ってくるとさ、
うん、
疲れたね、うん、
そうなるよね、
だって1日働いてんだよ、1日働いてたらもうそれ以外にやるね、エネルギーがね、
あ
ーどうよ
そ、どうよと言われましてもね、まあちょいちょい、まあ時間を見つけてはまあそうね、なんだろうね。
あとはね、うん、夢を語ればさ、
うん、
あの僕がちゃんとした安定した給与をもらって、
うんうん、
しっかりと働き続けられれば、
うん、
その社会的な保障とかもありますので、
うんうん、
もう少しちゃんとしたマンション的なところに引っ越し、
うん、
で一応そのまあ、夜普通に喋ってるぐらいだったら大丈夫ぐらいの環境になったら、
うん、
まあね、その僕の仕事終わりに平井さんに会わせてもらって平日の夜に撮るとかも ね、まあ、
そうね、
あるかもしれないね、うん、
それも、まあ、考慮に入れつつね、
うん、そしたらもう本当平井さんにはね申し訳ねえけども、なんかもしかしたらその、
うん、
夜の部の収録が終わった後にうちでっていうことにもなってしまうかもしれないから、
うん、
まあ、それはもうちょっと申し訳ねえなって思いますけども、
まあ、
でも、うん、いや本当こんなことをね言ったら平井さんには愛が重たいと暑苦しいお気持ちがと言われてしまうかもしれないけど、大切な場所として続けたいんだ、
カスヤ
なんだいなんだい、呼んだ、
呼んでない、
呼んでないんかい。今のカスヤは何だったんだよ。
心の声。
心の声が出てるけど、その心の声は呼んではいないんだ。うん、カスヤって思ったんだ。まあそんなわけでね、
うん、
カスヤは、そう、昨日今日ぐらいから会社員になりましたんで、いろいろとね、また、ブログとかもね、整理整頓始めましたから、
お、
そういった意味では整理整頓もね、しなきゃいけないんですよ。
うん、
忙しいんだ、僕は。忙しいな、
そうね。
忙しいな、うん、なんか、だから、改めまして、僕も、一応、会社員という意味では同じ土俵に上がったということで、
うん、
世の中の働いている皆様、尊い。みんな頑張ってるよ。
うん、
みんな偉い。
そうです、
ね。頑張ってる。
うん、
しんどいしんどい、やめたいやめたいって思いながらでもやっているのは偉い、
うん、
そう思うわ、うん、毎日偉いな月20日近く働いて偉いな、うん、偉いなと思いますよ、うんうん、
そうね、
はい、うん、じゃあ皆さんを称えながら今回も僕らの日常とかを話す、そんなポッドキャスト三色丼始めてまいりましょう。 ワン、ツー、ワン、ツー、スリープロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、できるだけ毎日8時間寝たい粕谷浩司です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。僕も眠くて眠くてしょうがない時はもうどこでも寝ちゃうんで、しっかり睡眠時間取りたいです。あんこ大好き声優平井雅之です。
あのね、睡眠不足っていうのは、やっぱダメなんですよ、自分が必要な睡眠時間を取れないってことは自分の、体調管理とかの一つができてないってことだと思うから、やっぱ睡眠不足も良くないと思う、
ぐっすりね、
そうでね、ちゃんと必要な睡眠を取って、ちゃんと目覚めれば日中そんな眠くなるようなことはほぼなくなるわけだから、生活改善していこう、魔人間になろうこの番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩司があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
いや、しかしね、
粕
谷はその、プロジェクトワンサイズで言うとしれっと新メンバー募集フォームを開いたこともあり、で粕谷個人はねその、会社員として一応こうバタバタした生活が始まったということで、すごいこうドタバタにまみれているわけですけども、平井さんもなんかしれっとドタバタしちゃいました。
そうねなんかね勝手にちょっとね YouTube 動画をね始めちゃいましてね、動画って言ってもねラジオ番組風配信をねちょっと始めちゃいました。
YouTube 上では音声配信だけをしている人もかなり多いですから、別に特別なことじゃないですよ、YouTube でラジオ番組みたいな一人喋り始めましたね。急に
そうです。
びっくりしましたよ。いや始まったって思って、
ちょっとね前々からねちょっと水面下でねやってみたいなって思ってたからちょっといろいろ練りに練ってやってたんですけどね。で、収録機材というか収録ブースも自宅で、作ったんでね、
このねステイホーム、家で何をしようかの時期にねいろいろ考えて、吸音空間みたいのを DIY したりしてやってましたよね。
だからそれも生かして何かできないかなって思って、で始めましたね。
いや本当にね、七夕でしたね。
そうね、
急になんか始めましたみたいなツイートが急に出て
そんな印象
あれ違った？
始めましたっていうの
か。平井さんの気持ちとしてはどんなトーンだったの？
ラジオ始めました。
嘘
なんてね、
そんな渋めじゃなかったよ
あ、そう、
始めました
なんだ気の抜けたようなそんな、そのラジオ始めましたって言ってね、
急に始まったからね、
平井雅之のそれは平井雅之のラジオだと思います、略してそれひまラジオ始めちゃいましてね。
なんか小学生 YouTuber みたいな響きのあるひらがな多めの平井正幸のそれひまラジオみたいな感じですよね。
そうでございます
ね、急に始まりましたね。
なのでこ のおうち時間のリモート収録のね、時にね粕谷と離れ離れで
寂しかったな、離れ離れ、
ね、でそこでちょっと一人リモート収録をやって、
あ、というか言ってましたね、なんか、僕がねリモート収録期間はこう構成をなんとなく台本にしてそれを平井さんにデータで送って、平井さんは平井さんの一人喋りを撮ってもらってその音声データを僕に返してもらって僕がそれをこうガチャンコしてポッドキャストに上げるみたいなそういうラジオの作り方はしてましたけど、
そうなんですよ。
リモート収録してみてどうですかみたいなことを言ってたら、いや本当なんか 余計な口が挟まれずに自分のペースで喋れるからすごく気持ちいいねみたいなこと
は だいぶ威圧が入ってるなんか、曲がった感じの威圧が入ってる。だからでも、まあ、大まかにね、言うとそういう感じでね。
うん、そういう感じないかよ。
いや、まあ、その、二人で喋るのも楽しいけれども、一、うん、人喋りも、あ、面白いなって思うきっかけは、やっぱりそのリモート収録があったからで。
言ってましたね。
うん、で、まあ、ちょっと自分で喋り始めて、なんか、そういう番組できたらいいなって、いろいろ、考えてたのね、
うんうんうん、
でそれで、まあ、カセヤにもちょっと相談したりとかして、
実はね
何どの媒体がいいかなとか、
ワイダンするとしたらどういう風にしたどういう風にしたらコードに引っかからないかな、うん、規約に引っかからないようにできるかな
バンされますってワイダンは全然してないもう全部ねもうそりゃね、もうほぼ聞いてもらった人が分かってると思いますけれども、ね、あのほぼあんこの話してます。
まあ初回はね、
まあ、初回はね、
だって初回はさ、うん、なんかその自己紹介と見せかけてあんこの話とかって書いたり言ったりしてましたけど、
うん、
いやだって平井さんの一部、いやほとんど全部はあんこなんだからあんこも自己紹介の一つですよ、
うん、
そう、
じゃあそういうことにしとこうか。
あんこの話をしてましたね。
で、まあ、その、何でこう、媒体、それこそ媒体は何にしようかとか、あの、ショールームだったりとか、ツイキャスにするとか。
そうだね。あの、今、配信サービスっていうのが多いしね。
で、まあ、やっぱり、一人喋りで、まあ、どれくらいの長さがいいかなとも思ったりして、まあ、10分くらいが聞きやすいかなって思って、まあ、ちょっとしたミニコーナー的なイメージで始めて、で、まあ、まだまだあの手探りの部分もありつつなんだけれども、まあ、7月7日ちょうどね、あこのタイミングいいなって思って七夕の日にあの配信スタートしてみました
よ。ああ、
はい、そんな感じでございますよ、うん、
でも別に日付とかにあんま関係なさそうだったけど ね、
まあ、そうね、
これからのことに関しても
まあちょいちょいあの不定期ではあるっていうか、まあ、不定期になってくるとは思うんだけれども、
うん、
まあ、ちょいちょいアップしていったりとか、
うん、
あとまあ音声配信なんで基本音声配信、動画はあの、まあ、気が向いたらやるかなやらないかな、まあそのあたりはおいおいということで、
うんうん、
であの、ま、トーク番組を主に配信して、あとは、ま、朗読だったりとか、
うん、
そういうのも上げていけたらいいなっていうふうには考えてます。
おお、うん、いやほんとね、そうなんだって思うぐらい僕はあのなんとなくは聞いてたけど、
うん、
具体的にどうすることになったかは全然聞いてなかったから、
うん、
いやいいと思いますよ。あのね、
うん、
今現在令和2年ぐらいで言うと10分ぐらいはちょうどいいと思いますね、 YouTube はね。
うん、
よかった、
うん、
あの一時期は短くて早いものこそ受けてた時期がねちょっと前にあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、その YouTube を見たり聞いたりする人の層がだいぶ拡大したこともあり、求める人の中には あんまりこうよくある YouTuber 的にまくし立てるものが好きではない人もちょこちょこいるということになりまして、だからね、まあ、聞いた感じそのゆっくりとした優しい感じのおしゃべりもまあ、平井さんらしいし、それで10分ぐらいっていうのがね、いいと思いますね。
うん、
で、あとね、それこそ YouTube だったら、
うん、
別に音声メインだけど、
うんうん、
あーんっていうんだろう、いたずらに部分的に動画にしちゃえばいいわけだから、
お
普通に喋ってるけど、
うん、
だからそう、ラジオ配信だと思ってさ、
うん、
再生ボタンを押して見ないで聞いてたりするようになるわけじゃん、これから多分、みんなが。
うん、
だけど、じーっと画面を見てると 急に平井さんがこれなんですけどとかっつって映像で何かを見せ始めて、うん、おお映像になってるとかっていういたずらもね、
うん、
まあ、YouTube だったらできますからね、うん、
ちょっといろいろ調べてできるかどうかちょっと磨いていきますわ、
いくらでもできます、うん、やれるやれる、
うんうん、
いやね、だから、うん、急に始まったからさ、
そう始まった、ね、始めちゃったんですよ、まあやれることをね、やれることっていうかちょっとやってみたいなって思うことをやっていくっていうのは、まあ、今年の中で一つあって、
そうね、うん、
なんかそれで喜んでもらえることができたらね嬉しいなとは思うし、
そうだね、うん、でまあわかんないけどとりあえず、
うん、
みんな気になったらYouTube 検索でひらがなで平山正幸じゃないと多分今のところまだ出ないかもしれないんで
ね、ああそうね、
何せタイトルがひらがなだからね、
ひらがなの平山正幸なんだね、
平山正幸のそれひまラジオ
アホの子かってい
や、ね、この喋り方がアホとは限らない、
うん、えそうなの、
相対性理論について調べたんだ、
あめっちゃ賢いめっちゃ勉強してる
なるかもしれないからね、喋、ね、り方で人は測れないから、
あの偏見だね、
そうそうそう、う
ん、いかんね、
偏見はよくないよ、
うんね、
うん、だからまああとはそうか、とりあえずこのポッドキャストリスナーに関しては
、うん、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト上だったり、ポッドキャストを配信している、プロジェクトワンサイズのポッドキャストラジオというウェブサイト、
うん、
まあ、ブログ上だったりで、平井正幸のそれひまラジオ
言い直すんか
の、まあ、チャンネル登録ボタンとかを置いておけると思うので、
うん、
まあ、今検索めんどいって思ったら、そっちの方を見てもらって、
うん、
で、チャンネル登録ボタン的なものを押してもらえばすぐ登録できますから、まあ、とりあえず登録しておいてもらいましょう。
ね、
だってさ、うん、まあ、不定期でしょうから、
うん、
とりあえずね、チャンネル登録しておかないとね、いつ更新配信されたかわかんないんでね。
あ、わかるのね。こう、更新したら。そこからなんですよ。ちょっと。
いや、でもね、気持ちはわかるよ。僕、
うん、
僕も自分で始めるまでは、
うん、
YouTube とかを熱心に見るタイプではなかったから、
うん、
見ている側の人のシステムとか、よくわからないでやってた気持ちがすごいわかる。
うんうん、なんか、YouTube たまに見るんだけど、
うん、
なんか、あ、おすすめで出てきた、あ、見よう、あ、また更新されてる、見ようみたいな感じで見てたから、なんか、こう、更新しましたっていう感じで、バーンって出てくるのが、あまり気にせずなタイプだったからね。
あのね、まあ、それももちろんあって、それこそ、おそらくしばらくしたら、まあ、なんか、時間なり回数なりを重ねていくと、
うん、
多分なんだろうな、もしかしたら僕カセヤコウジアルビノエンターテイナーカセヤコウジの YouTube 動画の最後関連動画みたいな感じで、
うん、
今たまにプロジェクトワンサイズの動画とかが関連動画で出たりするんだけど、
うん、
そこに平井正幸のそれひまラジオなんだなみたいのが
なんかちょっと進化してるなんかさらに
がこう関連として出てくるようになったりとか、
うん、
まあそれひまラジオからプロジェクトワンサイズの動画とか関連付けられていくかもしれないので、
うん、
まあそういうことも大きくあるとは思いますけど、
うん、
まずはチャンネル登録がすごく大事なのは、
うん、
まあ、数字的にねやってる側としてはすごく大事っていうのはもちろんあるんだけど、見ている側聞いている側はチャンネル登録をすると、まあ、通知のオンオフをね選べるようになるわけ、
うん、
でそうすると、まあ、登録しておいたらこのチャンネルが動画を更新しましたっていう通知が届くようになるわけですよ、
うん、
で本当に今は見ている人聞いている人のほとんどがスマートフォンだから、
うん、
だいたいこのスマホの通知画面にフェンフェンってみんな出てるわけフェンって、
うん、
更新されましたよ、フィーンって。で、そうすると、なんか、ね、その、まあ僕もそうだけど、不定期で YouTube とかをやっている人とかも、通知が届くから、まあ、忘れずに見てもらえる。見逃したみたいなのが少なくなる。あのね、たまに届かなかったりする、その微妙な、なんか、いろいろめんどくせえ、しょうもないとこもあるんだけど。
たまに届かない。
そう、うん、あの1日後に届いたりね、いろいろリアルタイム性が疑わしかったりはするんだけど、でもそう通知が届くようになったりするから、
うん、
見ている側も好きなチャンネルがあったら登録しといた方がいいんですよ。
うん、なるほど、
うんね、平井さん、いつ更新するか分かりません
そうね、
ええ、
うん、
登録してた方がいいですよ、
うん、
登録してもらった方がいいよ。
よろしくお願いいたします。
まあ、このポッドキャストを聞いている人はもうすでに全員登録しちゃってると思うから
ありがとうございます
あとはそうね、そのまたどんだけね、たまたま聞いてくれてる人が好きになってくれるかとか ね、
そうね、
そういうところが広がりとしてはこれからの楽しみではありますね、
うんうん、
さあそんなわけで、なんか全体的にまとめてみると僕らの活動情報みたいになりましたけど、
あ、まあ、これから今後ね、
僕らのこれからのことを話してきたところで、今回の三色丼はこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。していきます、
うん、
専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見ご感想疑問や質問、あともう今回に関しては粕谷さん就職おめでとうございますのコメントとかも含めてお気軽にお送りください、うん、そして僕たちのツイッターやブログ、 YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいませ。次回の配信は7月21日火曜日です。以上、今回のお相手も
平井雅之の、それは平井雅之のラジオだと思います、略してそれひまラジオもぜひ聞いてもらいたいんですけれども、この番組粕谷と平井の2人で話してる、ワイワイワチャワチャやってる、三色丼もぜひ、三色丼ぶりも三色丼ぶり三色丼ぶりもぜひぜひ楽しんで聞いてくださいね。平井雅之と
平井雅之のそれひまラジオを聞いたりして、
また出た
同じく穏やかな気持ちになりたいなと思ったら、配信済みのでも構いませんので、アルビノエンターテイナー粕谷浩二の YouTube 動画も見てもらったり、そしてこれからも歩みを止めず、むしろ呼吸をするように続けていきたいと思うこのプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶり楽しんでもらえたらと思います。改めてこれからもアルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。